皆さん、こんにちは。テックの未来を探るポッドキャスト、テックウェイブへようこそ。アシスタントの未来です。
こんにちは。メインホストのカイです。今日も最新のテクノロジーとビジネスについて深掘りしていきましょう。
はい、カイさん。今回のテーマは、日本の HR テックを牽引するユニコーン企業、スマート HR ですね。この会社、最近よく耳にするんですが、改めてどんな企業なのか、詳しく教えていただけますか？
もちろんです、未来さん。スマート HR は、クラウド人事労務ソフトを核に急成長を遂げた日本を代表する HR テック企業です。HR テックというのはヒューマンリソーセズ、つまり人事をテクノロジーで支援する分野のことですね。彼らは2013年に株式会社クフとして創業し、なんと12回もの事業転換を経て、2015年に現在の主力サービススマート HR をリリースしました。
12回もですか？それはすごいですね。そんなに試行錯誤があったんですね。そして今では労務管理クラウド市場で7年連続シェアナンバーワン、2021年には国内10社目のユニコーン企業になったと聞いています。
その通りです。ユニコーン企業というのは、企業評価額が10億ドル、日本円で約1500億円を超える未上場のスタートアップ企業を指します。スマート HR はまさにその仲間入りを果たしたわけです。彼らのミッションはウェルワーキング、労働にまつわる社会課題をなくし、誰もがその人らしく働ける社会を作るというもので、テクノロジーと創意工夫で日本の労働環境をアップデートすることを目指しています。
ウェルワーキング、素敵な言葉ですね。働きがいのある社会を目指すと、具体的にどのようなサービスを提供しているんでしょうか？
主に入社手続きや雇用契約、年末調整といった企業の人事労務に関わる様々な手続きをクラウド上で効率化するサービスです。カニベースで行っていた煩雑な作業をデジタル化することで、企業側も従業員側も手間が省け、本来の業務に集中できるというメリットがあります。
なるほど。そういったサービスの誕生にはどんなきっかけがあったんでしょう？創業ストーリーも気になります。
はい。創業者の宮田彰子さんはもともとウェブディレクターで、20代の頃にハント症候群という難病を患った経験があります。幸い完治されたそうですが、その経験から人生は一度きりと起業を決意されたそうです。2013年1月、エンジニアの内藤健介さんと共に株式会社クフを設立しました。
難病を乗り越えての起業、ドラマチックですね。そして設立当初からスマート HR のアイデアがあったわけではないんですね。12回の事業転換という話も聞きましたが。
ええ。最初の2年間は受託開発で仲間を集めながら、まさに暗中模索の状態でした。その中で、労務手続きの自動化というアイデアにたどり着き、2015年にスマート HR をリリースしたんです。このサービスはすぐに注目を集め、テッククラッツ東京2015で優秀賞を受賞しました。
そこから一気にブレイクしたと。入社手続きや年末調整のペーパーレス化って、多くの企業が抱える課題、いわゆるペインポイントだったんでしょうね。
まさにその通りです。企業が抱える大きな痛みに刺さったことで、急速に顧客を獲得していきました。そして2021年にはシリーズ D で約1506億円を調達し、企業評価額1731億円で晴れてユニコーン企業入りを果たしたわけです。しかし宮田さんは2022年1月に CEO 職を CTO の芹沢正人さんに移譲しました。ご自身は取締役ファウンダーとなり、その後 Nストックという別の会社を創業されています。
え、 CEO を退任されたんですか？それもまた珍しい決断に感じます。せっかくユニコーン企業に成長されたのに、何か理由があったんでしょうか？
宮田さんご自身は、300から500名フェーズでの自分の成果はグッドだったが、グレートではなかったと語っています。つまり、自身の得意なフェーズと会社の成長フェーズが合わなくなってきたと感じ、より適任の人物にバトンを渡すことが最善だと判断したわけです。これはスマート HR が掲げるバリューの一つ、早い方がかっこいいを体現した経営判断とも言えますね。
なるほど。早い方がかっこいいですか。自分のエゴよりも会社全体の成長を優先する、素晴らしいバリューですね。では、そのスマート HR のビジネスモデルはどのようなものになっているんでしょうか？
スマート HR の収益モデルは、従業員数連動型の SaaS サブスクリプションです。SaaS というのは、ソフトウェアアザーサービスの略で、ソフトウェアをインターネット経由でサービスとして提供する形態ですね。初期費用やサポート費用は無料で、導入障壁を極限まで下げています。収益は月額または年額の利用料のみで、このモデルで継続利用率はなんと 99% 以上と非常に高く、安定した収益基盤を形成しています。
継続利用率 99% 以上は驚きですね。それだけ顧客に価値を認められている証拠だと思います。従業員数に応じて課金されるなら、企業が成長すればするほど、スマート HR の収益も増えるわけですね。
おっしゃる通りです。 そしてスマート HR のビジネスモデルの核にあるのがデータ循環型バリューチェーンという考え方です。これは日常の労務業務がそのまま高精度な従業員データの蓄積につながるという自己強化ループを意味します。
データ循環型バリューチェーン、具体的にはどういうことですか？
例えば入社手続きや雇用契約、年末調整といった日常的な業務をスマート HR 上で行うと、その情報が従業員データとして蓄積されていきます。この高精度なデータは人事評価や配置シミュレーション、スキル管理といったタレントマネジメントの領域で活用できるんです。つまり基本的な労務管理からより高度な人事戦略へとスムーズにアップセル、つまり上位のサービスへの移行が実現できるわけです。
なるほど。入力されたデータが単なる手続きで終わらずに、より戦略的な人事施策につながるんですね。それは企業にとっても大きなメリットになりますね。それでスマート HR はどれくらい成長しているんでしょうか？
財務指標を見てもその勢いは明らかです。ARR、つまり年間経常収益ですが、これが急成長を続けています。2021年には45億円だった ARR が、わずか4年で200億円を超える規模に到達する見込みです。特にタレントマネジメント領域の成長が気高しています。単体で50億円規模に到達していると発表されています。
すごいスピードですね。短期間で ARR が何倍にもなっている。タレントマネジメントもそんなに伸びているとは知りませんでした。今後の戦略も気になります。
はい。スマート HR は2025年6月に人的資本経営プラットフォームへの進化を宣言しており、2030年には売上1000億円という野心的な目標を掲げています。この目標達成に向けた戦略は大きく3つの柱で構成されています。
1000億円ですか。また大きな目標ですね。3つの柱、詳しく教えてください。
まず1つ目は、クラウド人事給与クラウドシステム化です。2025年6月に給与計算機能をリリースし、労務管理、タレントマネジメント、そして給与計算までを一気通貫で提供する予定です。これにより、2025年の壁と呼ばれる、日本の企業が抱えるレガシーシステムからの移行需要を取り込む狙いです。2025年の壁というのは、経済産業省が提唱する課題で、多くの企業が古いシステムを使い続けることで、デジタル競争に敗北するリスクがあるという警鐘ですね。
なるほど。給与計算まで意見化されると、企業の人事労務部門はかなり楽になりますね。既存システムの刷新を考えている企業にとっては、スマート HR が有力な選択肢になりそうです。二つ目の戦略は何でしょう？
二つ目は、AI 活用による業務効率化です。すでに AI 履歴書読み取りや、社内問い合わせを約 20% 削減する AI アシスタント、さらには AI 類似従業員検索といった機能をリリースしています。最近では、AI による SaaS の死という議論も聞かれますが、芹沢 CEO はこれに対して、データを持つ SaaS プラットフォームこそが AI 活用の中核となると反論しています。膨大な従業員データを蓄積しているスマート HR だからこそ、AI を効果的に活用できるというわけですね。
AI が進化する中で、SaaS の役割はどうなるのかという議論は興味深いですね。スマート HR は自分たちがデータを持つことで AI 時代にも対応していくと。そして3番目の戦略は？
3つ目は IT 管理領域への拡張と M&A です。2025年8月に IT 管理機能をリリースし、情報システム部門のソリューションにも進出する予定です。さらに M&A も積極的に行っており、業務委託管理サービスのクラウドブラインズや IT コンサルティングのキック財資を取得しています。これにより、SaaS とコンサルティングを組み合わせたより幅広い DX 支援体制を構築しているんです。
人事労務部門だけでなく、情報システム部門の管理や DX 支援も視野に入れているんですね。M&A で専門的な企業を取り込むことで、提供できる価値をどんどん広げていくのがわかります。スマート HR は、ただの労務管理ソフトではなく、まさに人的資本経営プラットフォームへと進化しようとしているんですね。
その通りです、未来さん。スマート HR の成長は、日本の労働市場が抱える課題にテクノロジーで向き合い、解決策を提供し続ける姿勢の賜物と言えるでしょう。ミッションであるウェルワーキングの実現に向けて、彼らの挑戦はこれからも続いていくはずです。
はい、甲斐さん、今日のお話で、スマート HR がなぜこれほどにも成長できたのか、そして今後どこへ向かおうとしているのか、非常によく理解できました。12回の事業転換からユニコーン企業へ、そして次の1000億円目標へと突き進む姿は、まさにテクノロジー企業のロールモデルですね。私たちリスナーにとっても、日々の働き方を考えるいいきっかけになったのではないでしょうか。
そうですね。彼らの取り組みは、多くの企業や働く人々にとって、より良い未来を示すものと思います。今後もスマート HR の動向には注目していきたいですね。
はい、甲斐さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
テックウェーブでは、皆さんのご意見や質問をお待ちしております。番組ブログや X、Twitter でぜひお寄せください。それではまた次回の配信でお会いしましょう。